今日は外が少し曇っておりますけれども、皆さんは一日の初めにどんな景色を一番に見られますか？我が家は玄関を出ると若杉山が真正面にそびえています。前の道に出ると三軍山の峰がずっと連なっています。私は毎朝2階で祈りが終わった後、雨戸を開けるために家を出て前の道に立って、いつも一つの御言葉、もう何十年って同じ言葉を言います。皆さんご存知の詩編121編、我は山に向かって目をあぐ、我が助けは天地を作られた神から来る。その御言葉を声に出して自分に語ります。そして次に空を見上げます。地と天を作られた神様が今日も私を守ってくださる、大丈夫、神様に感謝を捧げて一日を始めます。人間は昔から自然の営みやいろいろな印を見て何か安心を得たい、今日の生きる術を得たいと思うような、そういう弱い不安に生きる生き物です。誰一人として不安もなくこの人生を生きている人はいませんけれども、ここにいる私たち、ここに招かれた私たちは全ての支配者であり、全地を作られ、そして救い主イエス・キリストをくださった、そのイエス様によって招かれた、そして神様を見上げることを、それを基準とする、その一日も始める。先ほど証しもありました。本当に感謝な証しで心に留まりました。本当に朝夕いつも聖書を読んで祈るとおっしゃってましたけれども、その聖書表されている神様を見上げて生きるものにされた、そのような幸いなものです。先ほど詩識者に読んでいただきましたイザヤ48章の4節の神は静かに眺めておられるというのが今日の主題聖句にいたしました。ここ18章は諸国への審判、諸国への予言として記された13章から23編の一節で、ユアナム予告によれば、クシュからの使者へと書いてあります。クシュというのは今のエジプトの南方、エチオピアの首都を指します。この予言は紀元前712年から716年の間のことであります。この直後に712年以降はアッシリアに屈服してしまいますから、その直前のことです。先ほど18章1節2節を読んでいただきました。ここでイザヤはエチオピアからユダに向かって反アッシリア同盟を組んで自分たち一緒に戦おうっていうふうに使者がやってくるわけですね。その使者に向かってイザヤが言った言葉があります。1節2節ですね。我々は他国に助けを求めない、我々は全地の神様に助けを求める、自分の国に帰りなさい、その使者に向かってイザヤは言っています。で、3節に旗やラッパ、本当に全て地におるもの、世にあるもの、山に旗の立つときは見よ、ラッパの鳴り響くときは聞け、この御言葉は旗やラッパ、角笛はアッシリアが襲撃してくる、その印なのか、終末が到来したというその印なのか、エチオピアだけではなく全世界の人々が異変の起きたことを知らされています。アッシリアの軍隊はエチオピア人に前進しました。軍隊は進みつつありましたけれども、その時4節にありますけれども、神様は止めようとされなかったのです。軍隊はその目的を達するかのようでした。私たちも何事か起こった時、神様にお尋ねしないで自分の考えで行動してしまう時が多くあります。そのような時どのようにしたらよいのか、神様に聞くことをしないですぐ行動しようとします。また神様もすぐお示しにならないことが多いです。 そして4節、今日の説教の主題ですけれども、神様はその軍隊が進もうとする、勝つか負けるか分からない、その本当におじまどっているその人たちに向かって、イザヤを通して、私は静かに私の住まいから眺めようとイザヤは語ります。その戦いの時、神様はその住まいからじっと彼らを見守っておられた。ご自分の民が戦っているその時、神様は静かに見守っておられるとイザヤは語るのです。岩波翼書誌によると、この私は静かに私の住まいからってやってるところ、岩波翼聖書は私は平穏になって私の場所から眺めようと訳しています。敵が襲ってこようとしておじまどっているその人々を思い、神様も心騒いで、そして助けていきたい、それでも心静かにして我が民を眺めようとしておられる神様が分かるような気がします。また同じイザヤ書を開いておりますけれども、63章9節にもこういう御言葉があります。イザヤ63章9節、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれてとあります。神様の民、私たちが悩む時、それもすべての悩みの時に神様ご自身も悩んでおられるのです。この御言葉は悲しみ、苦しみ、心騒ぐ私たちに心を向け、共に一緒に悩んでくださる神様がそれでも黙って見ておられる、そのようなことを知らされます。神様の沈黙は神様が見ておられないのではなく、また承諾されたのでもないのです。ただ神様の時が来る、時期が来るのをじっと待っておられるのです。そして一番神様は良いと思われた時に立ち上がってくださいます。このことは私たちに物事についていろいろ考えさせられます。どんなに祈っても変わらない、思うようにならないというその時も神様は見ておられます。私たちがその時どのようなことをするのか、どのようなことを思うのか、何を言うのか、じっと見ておられます。そして私たちの祈りを聞いておられます。聖書には旧約も新約も全部神様に人間が助ける姿が記されています。私は旧約聖書の中で一番ヒジキヤ王が大好きです。なぜ大好きかというと、同じイザヤ書の38章を開いてください。ここに病になったヒジキヤに対して預言者イザヤがやってきます。そして神様の言葉を告げます。あなたはもうすぐ死ぬ、だからそのための準備をしなさいと神様はヒジキヤ王に語られるのです。その時にしたヒジキヤ王の態度、祈りが書かれています。ヒジキヤ王は壁に打ちかかり、壁を叩くようにして神様に涙の祈りを捧げました。するとまた神様はイザヤを通して語られます。38章の5節です。あなたの父ダビデの神、主はこうおっしゃられます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙を見た。見よ、私はあなたの祈り弱いを 後の命を15年増そう。神様はヒジキヤにこう言われます。私もこのような祈りを一度教会の祈祷会で以前したことがあります。私はヒジキヤ王のように何も神様の目にかなうことは何一つできませんでした。それどころか何もかも過ち、たくさんの過ちを犯してきました。けれども神様はその私たちがどれほどの切なる願いを持って神様を求めてきたかをご存知です。どうぞ私たちの祈りを聞いてください。このように祈ったことがあります。また列王記20章に書かれている、同じ記事が書かれていると言いましたが、列王記19章にも同じヒジキヤの祈りに対する神様の言葉が語られます。後ほど列王記の19章20章を読んでください。アッシリアに攻め込まれ、何度対応しても本当に攻め込まれようとしているそのヒジキヤ王のところに、すごい罵り、あざけり、脅迫の手紙がやってきました。その時もうどうすることもできなくなったヒジキヤ王のした行動、祈りが19章の14節から20節に記されています。ヒジキヤ王はその手紙を持って主の宮、今で言うなら教会に来て、手紙を広げて神様に祈るんです。ここに書いてあることを読んでください、助けてください、ヒジキヤ王は祈ります。その時も神様は、あなたが私に祈ったことは聞いたとヒジキヤに直接語られます。新約聖書にも、救い主としてこの地上に来てくださったイエス様が見守って祈ってくださっている箇所が何箇所もあります。有名な箇所はルカによる福音書22章31節から32節。これは十字架にかかるためにもうすぐ死に渡されようとしているイエス様が、そのイエス様を裏切ることになる愛するペテロに向かって言われた言葉があります。イエス様は愛するペテロにこう言われました。シモン、シモン、これはペテロの前の名前ですが、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったとあります。本当にもうすぐ自分を裏切って逃げてしまおう、そのことになるペテロに向かって、愛するペテロに向かって言われたこのイエス様のこの時のお心はどれほどだっただろうと思います。本当に慈しみ深い目で、愛の心でペテロに語られたのと思います。その後の後にすぐペテロは本当に裏切ってしまうわけですけれども、その時イエス様はペテロを振り向いて見つめられたということがこの箇所の後ろにあります。神様は私たちを見つめておられます。私たちが恐れたり不安になったり思うようにならない、そのように焦ったりする、その時に神様は黙って眺めておられると聖書は語ります。また悲しみや苦しみ、こんなに取り囲まれて何にも解決しないと思うその時に、神様はじっと私たちを見ておられると聖書は告げます。先ほど読みましたが、この静かにというところ、イヤナミ訳は平穏になって訳しています。この訳を読むと、まるで神様ご自身も私たちと一緒になって悲しんだり騒いだり しておられるんだけれども、それでもじっと一番良い時まで見守っている、その神様が表されているように思います。私たちの人生の中で神様なんかおられないと思うような時があります。深い悲しみが何年も何年も続くことがあります。 けれども神様は絶対に目を離しておられるのではないのです。沈黙しておられるのではないのです。神様は私たち一人一人に対して一番良い時が来るのを待っておられるのです。ですから私たちは神様を見上げるのです。神様を見上げて信頼して忍耐して生きるのです。神は愛なり、神様は愛なるお方です。神様は私たち一人一人に心を向け、すべてじっと見ておられます。お祈りを捧げます。ご愛の天のお父様、いつも私たちをご愛の目で見てくださることを今日知らされて感謝いたします。私たちもこれからの日々、どのような時もいつも天の神様を見上げて、あなた方のと一緒に住むと言われたそのイエス・キリスト様を見上げて生きていく私たちでありますように、イエス様のお心を心として生きていくものにされていきますように、今日私たちをこのところに招いてくださった天の父なる神様に感謝を込めて、私たちの救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。